それでは聖書拝読、ヤコブ書4章11節から12節までです。新約聖書の425ページです。はい、お願いいたします。拝読いたします。兄弟たち、悪行を言い合ってはなりません。兄弟の悪行を言ったり、自分の兄弟を裁いたりする者は律法の悪行を言い、律法を裁くことになります。もし律法を裁くなら、律法の実践者ではなくて裁き手です。律法を定め裁きを行う方はお一人だけです。この方が救うことも滅ぼすこともおできになるのです。隣人を裁くあなたは一体何者なのですか。
それでは、逆らい語る者とは何者なのかと題して、白川先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
じゃあ足はどうぞ開けてください。はい、6月もですね、最後の聖術になりまして、いよいよ皆さんね、夏が近づいてきてるんじゃないかなと思いますね。夏至を迎えて日がね、とても長くなりました。先週は皆さんね、いかがお過ごしですか。先週はちょっと私ね、前半3日間は東京に行っておりまして、月曜日からね、水曜日までは上京しておりまして、そして週末はですね、また来客がありまして、東京からですね、また別の用事だったんですけど、昨日夜の9時過ぎまでちょっとね、お話をさせていただいて、まあ、いろいろとね、内容は多々ございますが、またまたおいおいね、皆さんにはそのことはお話しようと思いますけど、東京にいた最初のね、日はちょっと久しぶりにですね、衆議院の議員会館の方に行ってまいりました。学生時代にね、学生新聞を作ってる時にね、時折衆議院の議員会館を訪れてね、国会議員の先生にインタビューしたことがありますけど、久しぶりに国会議事堂前っていうところに足を運びましてね、首相官邸が見えて、そして国会議事堂が見えるとね、なんか昔の思いをね、蘇らせるようなね、そういう思いがありました。たくさんの警察官がやっぱりね、警備してたんですけど、まあちょっとその議員会館に用事があって行ったんですけど、ね、またこういうことは後々ね、皆さんにも、ね、お話できるかなと思います。それからまた昨日はですね、ちょっと今度は教会関係のね、信仰に関わる話をいろいろと、するね、人たちが何人か来られて、一緒に食事をしながらね、お話をしました。まあ今とにかくね、皆さん、激動の時をね、迎えてるなということをいつもいつも思いますけど、先週は、まあ、そういうことでいろいろとね、私もお話を聞かせてもらったんですけど、皆さんにね、いずれお話しますけど、今はちょっと自分の中で温めながら整理しておりますね。その中で今日はね、皆さん先々週ありました米朝の首脳会談についてね、お話をしたいということを言ってましたけども、あまりにも長くなるとちょっといろいろ問題がありますので、かいつまんでお話しさせていただいて、でこれはこれからまたね、長く長くいろいろと皆さんにお話しないといけないなと思っています。で、今日一つだけね、この会談についてお話しておきたいことはね、私会談がある前にもね、皆さんにお話しましたけども、 おそらく皆さんが耳にするであろうね、いわゆる日本のメディアからのね情報は、まあ、かなりね真実とは違っていると思いますから、まあ、話半分にしといてくださいという話をしておりましたけど、まさにその通りでありまして、ね、でまずね今回日本のマスメディアがねこの米朝首脳会談に対してどんなふうに評価したかということになりますけど、まず一つはねまあ思っていた通りですけど、とにかく今朝鮮半島にね平和の波が押し寄せているんだ、ピョンチャンオリンピックを一つの境としてね北と南がね融和していく、ね、そういう、 こう雰囲気が出てきた、そしてまた中国もそれを後押ししね、そして一番強硬であると思われたアメリカのねトランプ大統領もなんとシンガポールにまで足を運んでですね、キム・ジョンウン委員長とね会談をし、そしてにこやかに握手をしね共同声明というかね、まあ、一連の会談の成果をね記者会見までして、まあ、語ったわけでしょ。でこういうことについてね、日本のこう マスコミ の多くはですね、日本だけがね北朝鮮に対する不信と、そしてまた懐疑心を持ってね拉致問題を含めてね強い姿勢で臨んでいると。でこれはもう日本だけがね他の国とねスタンスを違うところに置いてね今なお歩んでいることだということでね、日本の政府のこう体制というかね、それを少し批判しながら方向転換するときではないのかというのはね、まあ、そういう論調がね あったと思いますね、まあ、特に立憲民主党の辻元国対委員長はね、まさに鬼の首を取ったかのようにね現政権を批判してね、そしてそのもうそろそろ政府もね今までやってきたメンツを捨ててね路線を変えたらいいんじゃありませんかって大阪弁なんていうの変えた方がなんとかって飽きまへんがな、わかりませんか、こんな表現をね使ったわけですけど、まあ、もってのほかでありましてね皆さん、何をか言わんやですよね、うん、で今政府はでも確かにね前とは違ってます。これだけ北朝鮮がね何かこの変わってきたところは外務省もね政府もねいやいやいやとんでもありませんと、ね、拉致問題を含めてね懸案が解決するまではね日本は体制を変える必要はないと、まあ、こういうことをね言ってましてね、でこれは私も思いますけど十数年前に小泉当時の総理大臣がね電撃的に平壌を訪問した時はね外務省もね政府もねやっぱりちょっとこう前のめりになったわけです。まあ、金正日当時のね、総書記と話をして、そして拉致家族が5人ね、まあ、帰ってくる、まあ、拉致も認めた、まあ、そういう中からね、平壌宣言っていうんですかね宣言まで出して、ね、そしてやがては国交正常化に向けて動くんではないか、まあ、そんな流れがあった時にね外務省も政府の高官の一部もね今の危機を捉えてね、北朝鮮との間に国交正常化に向けての交渉すべきだと、ね、まあ、こんな風にぐっと前のめりになったんですよ。しかし今回はねトランプ大統領があのような形で会談したにもかかわらず日本政府はねなかなかしっかりしておりますね。私びっくりしました。いやーやっぱりね安倍政権になったからかなのかなと思いました。で皆さんご存知かどうか、まあ実際にねその当時はやっぱり安倍総理言えなかったと思うんですけど後で改造してるんです。実は小泉首相とともに平壌を訪れた時は大変でした。今だから言えるけれどもこう言ってるんです。小泉首相は拉致のラの字もわからない人でした。そしてね外務省の官僚たちもねとにかく拉致よりも国交正常化が先なんだ、まあ、こういうことを言ってね、もう安倍さんが当時官房副長官だったのかな、もう安倍さんが一人でダメだダメだって言い続ける。だからねやっぱりもう今だと明らかになってるんですけども、拉致問題を解決、5人がね帰ってきたという、少なくとも北朝鮮側が拉致を認めたという、ね、このことはねもうひとえにもう安倍さんのお手柄と言ってもいいですね。あの方がいらっしゃらなかったらね交渉とんでもないことになる。まあそういうことをね回想してらっしゃると。そしてね今こういうね米朝会談後にね日本がそんな雰囲気になってる中でね、また一人のね元国会議員がね 何なのかなと思う発言をしたんです。それが有名な河野洋平というね、今の外務大臣をしているあのお父さんです、ね。まあ、皆さんのこの河野洋平という人はね、今国会議員じゃありませんけどね、まあ、元自民党の総裁までした方ですからね、それなりの発言力があるんですけど、まあ、この人はね何を考えているのかなと私思うんですけど、まあ、ちょっと今日は詳しいことは言いませんけどね、まあ、とんでもないこと言ったと。安倍さん冷静ですね。まあ、ああいう見当違いの話をする人もいますけれども、我々は毅然としてこの問題に取り組んでございますというふうにね、まあ、言ってました。だからまあ本当に日本の中での世論はね、いろいろと今回の会談については好意的に見ておりますけど、実は皆さん好意的に見るのはいいんですけど、水面下でいろんなことが起きてます。そしてね、日本のマスコミがまず一つ言ったことは、アメリカ大統領は路線を変えたんだ。つまりそれまでは安倍総理と一つになって圧力で北朝鮮をね、まあ、制裁処置によって非核化へ向けて圧力をどんどんかけていく路線だったんだけれど、しかし今回ね、シンガポールで会談をすることになって、しかもその会談であのような形でね、まあ融和ムードが出来上がった。その背景にはですね、アメリカの路線の変更があるんだ、ね、つまり強いアメリカ、強いね、制裁を持って臨むアメリカから少しですね、北朝鮮に対してね、まあ、譲歩して臨んでいるんだ。でその証拠にね、今回絶対譲らないだろうと思われていた、その非核化に関する厳しいね、処置を盛り込まなかったわけですね。まあ、北朝鮮は飲めませんので、それをアメリカはあえて文書の中に入れなかった。まあ、これはこれで意味があるんだけど、ね、しかし一般にマスコミはそう思う。そしてね、明らかに今回の会談は金正恩の勝ちである。トランプ大統領はこの秋の中間選挙に向けてね、どうしても外交で何か華々しいアピールをしたかった。だからここでね、歴史上初めての米朝会談を実現することで、ね、しかもそれが決裂せずに今後も継続的に行われるということでね、まあ、アメリカの選挙をね、有利に進めようと思っているんだという、まあ、そういうような論調でね、なってます。そんなことは全くございません。そこは安心していただきたい。早速トランプ大統領、帰りの飛行機の中から安倍総理に電話します。そこで何を話したかは誰も言いません、ね、そこで何を話したのかは表には出ません。まあ、しかし私はなんとなく知ってます。なぜ知ってるのか、ね、不思議でしょ、知ってるんです。まあ本当にトランプ大統領と安倍総理が電話で直接会談する内容というのは本当に皆さんちょっと違うんです。まあその会談してますからね。そこで安倍総理ははっきりトランプ大統領にあることを言ってます、ね、その辺からこれ今後のね、北朝鮮に対する方向性というのまた見えてくるものがあるだろうと思いますけど、ただ一つ言えることは、今までやっていたことが大きく変わったということはないということです、ね、はい。それからもう一つね、会談が終わった後、皆さん金正恩委員長はまた中国行ったでしょ。なんで行ったんだろうかね。とにかく最近中国によく行くんですね。え、なんで行ったのか。あれね、金正恩がもし会談で本当に自分の思った通りにトランプ大統領をね、相手に勝ったんだったらね、行けませんよ。なんで行ったか、大変なことが起きたから相談に行く。引くに引けない大変なことを言われてるんですよ、北朝鮮は。だから行ったんです。まあそれに対してね、習近平氏がどういうふうに、まあ、応答したかっていうのもありますけどね、まあかなり大変な状態になる。そこまで追い込んでるんです今アメリカは。ですから、まあぜひ皆さん、変な意味での何かね、譲歩した融和ムードではありません。アメリカが強く出てますね。はい、かなり。そして、ちょっとこれはね、はっきり分かりませんけど、日本とね、北朝鮮の首脳会談は行われる可能性がある。日朝会談ね。で今多分水面だけ落ちてると思います。これ行われる可能性はあります。 まあ、そういうことが起きた時にね、はい、果たしてね、それまでいろんなことを言っていたね、まあ、マスコミやね、特に野党の人たちはね、どんな顔してテレビに出てくるのか、今から楽しみでしかない。楽しみでしかない、私はね、まあ、その日が来ることを期待しながらね、待っております。まあね、とりあえず今回米朝会談ね、いろんなことが実はあるんですけど、皆さんにまずね言っておきたいことはその一つね、マスコミの言ってることがかなりちょっと違うということを一つしておきます。それからアメリカと日本の間で何か齟齬が生まれているかのようなね、アメリカだけが日本と一つだったというね論調が今まであったけども、なんかアメリカだけね譲歩して日本が置いてけぼりになってるんじゃないかっていうの話がありますけど、そんなことは全くないということをしておいていただきたい。それからもう一つ言えることは、あの首脳会談の時に北朝鮮は絶対この人には会いたくないと思ってる人がいたんです。顔も見たくない。ね、アメリカの高級官僚としてもこの人は絶対もう会いたくない、そして人間のクズだと言ってバカにした人ですから。その人がボルトンというね安全保障担当の補佐官です。でこの人がね会談にいるかいないかと大きな大きな試金石だったけど、ちゃんとトランプ大統領の横の横に大きな顔して座ってました。しかもそのボルトン氏が北朝鮮の担当者と握手したんです。北朝鮮は絶対できない人です、握手なんか。でボルトン氏も握手したくないと思ったと思う。でもああいう風になったということはどういうことか、アメリカ側の主張が通ったからです。もうね、そういうね誹謗中傷したねボルトン氏とね握手せざるを得ないほどに北朝鮮追い詰められた。まあ、この一つのね追い詰められた作戦を立案し計画したのは安倍総理、コーディネート。だからね、そういう意味で本当に戦略的にまるで日本のシナリオの通りに動いてるんですよ。これ蚊帳の外どころか。だからトランプ大統領は何て言いました？心臓はメインプレイヤーだ。このアジアの平和、東アジア平和のメインプレイヤーだ。今後もそうあってほしい。ということはどういうことですか？安倍総理は別に会談もしてないし、現場にも行ってない。なんでメインプレイヤーなの？今後もそうあってほしい。どういうことですか？全部彼のシナリオ通りに動く。動いてきた。だから皆さんね、そういうふうなことで今動いてますので、まあ、どうぞ、ね、この今後の動きもね、そういう意味では希望を持って見つめていただきたいなと思ってます。まあ、もちろん不測の事態ありますよ。あの国、かの国ですから、何するか分からない。まあ、でも皆さん一つ言えることは、朝鮮半島有事という問題はまずね、クリアできたんじゃないかなと。それから日本のもう一つ話をすると、日本のマスコミの悪いところは、これだけ有事がね、回避されて、融和ムードが起きたって言ったときにね、次に何を問題するかというと、在韓米軍なんです。韓国に駐留しているアメリカ軍、2万5000人とも言われるね、米軍の兵士たちがおりますけど、この在韓米軍がもう必要ないんではないかという論調になってきますね。それなぜかといえば、在韓米軍が存在するのは北朝鮮と韓国が、対立している、もっと言えば戦争状態にあるからです。まだ朝鮮戦争終わってません。今休戦協定ということでお休みしてるだけだから、これを終戦にするかどうかっていう問題が残ってるんですね。で今回米朝会談の時にそこまで行くんじゃないかっていう話がありましたけどね、まあ、そこまでは踏み込んでないけど、これもしね終戦ということになってアメリカと北朝鮮の間での戦争関係なくなりますとね、在韓米軍駐留の目的はどうかということになってきます。この議論に入っていきます。するとね、まあ、日本のね、この日本のね、左派系のマスコミがね、本当に私はまあ、なんていうかな、卑劣だなと思うのはね、もう在韓米軍が撤退するという、これは平和の足音だという、それなりに軍隊がいなくなる。そして南北の緊張が解かれてね、在韓米軍はもう帰っていく。次どうなるか、もう在日米軍いらないんじゃないか、もう話がここへ飛ぶんです。そして在日米軍の象徴である沖縄の基地になっていくわけでしょ。まあ彼らの論法って面白いね。私の話は逆ですよ。皆さん、在韓米軍がいなくなったらとんでもないことになる。 どうして？在韓米軍がいるからアジア、東アジアの平和を保つためにね、ことに北朝鮮だけが問題じゃないんです。はっきり言いますね、トランプ大統領の敵は北朝鮮じゃないんです。これも安倍総理が中国ですよ、これからは中国です、北朝鮮恐るに足らず中国なんです。だから今回の北朝鮮の、ね、問題も中国が利用してるんだ。だから中国を見ないといけない、ね、その時に中国の一番の願い何かといえば、在韓米軍がいなくなる。在韓米軍がいなくなるということはね、北朝鮮にとってね利益である、もちろんそうかもしれないけど、一番それを喜ぶのは、北総へむのは中国である。そしてこの在韓米軍が撤退することにリンクさせるかのように、日本のマスコミがじゃあ在日米軍もいらないなんて言い始めたらね、もう中国はね大喜びです。はい、はい、日本外交の基本路線はね、皆さんはっきり私言いますけどね、まあ、こういうことは政治家の先生は言わないけど、私はこういう人間だから言いますけど、いいですか、中国が嫌がることをするのが外交です中国と仲良くしようなんてね、さらさら思っちゃいけません。中国が嫌だなと思うすることが正しい外交皆さんの外交戦略ってのはそうなのよ、相手が嫌がることをする、そして嫌がることをすることから始まって、嫌がることをすると向こうはどうですか、当然嫌でしょ、嫌だなと思わせといてちょろっと譲歩するのが外交わかる、いいことを言って仲良くしたいのが外交じゃない、嫌なことばっかりしておいて一つだけいいことすると向こうがあーってなる、これが外交本当ですよ、安倍総理よく分かってるからね、今回のね拉致問題解決しないといけないですよね、これ深刻な問題でしょ、もう横田早紀江さん、もうテレビで見るとね本当に気の毒です、弟さんが今一生懸命ね頑張ってるけど本当に気の毒です、何十年戦うんですか個人としてね、それを思ったらね政府が本当にバックアップしてこれを解決しなきゃいけない問題なのにね、もう国会議員の中にも足を引っ張る人もいますよ、でもね安倍総理はこう言ってるんです、私すごいな、外交の本質分かってるなと思った、安倍総理こうおっしゃいました、拉致問題の解決をしようと思う時にね、政府よりも厳しいことを言ってくれるのが外交の基本なんです、政府よりも厳しいことを言うのが国会議員の先生、特に有力な国会議員の先生で、外交が本当に分かってるんだったら政府よりも厳しいことを言ってくれるのが外交の基本なんです。どういう意味か分かる？つまりね、政府よりも厳しいことを言う人が外交の基本だというのはこういうことなんですよ皆さん。政府が例えばね、日朝首脳会談にじゃあ応じようかなって雰囲気を出したら、今なんで会うんですかというのが政治家ね。拉致問題がもし解決したら、北朝鮮に対して戦後賠償も含めてね、経済支援をやりましょうってもし政府が言ったら、なんでそんなお金を払うんだという政治家がいないといけないという意味だ。意味わかります？だから私のね、まあこの夢、その政治にかかる夢を私いつも思ってる、自民党よりも右の政権が欲しいわ、右の政党が欲しいわ、あのね、人数そんな多くなくてもいいんですよ、もう私がもしね、こういう立場じゃなくて自由で何かいろいろできる可能性があるんだったら、ね、作ります、右の政党、元右、ね、愛国平和党というね、そして国会に質問するの安倍総理にね、なんで核兵器持たないんですか憲法改正はいつやるんですか安倍総理、戦後70年こんな憲法と信条していいんですか、憲法と国民とどっちが大事なんですか、分かってるでしょ、私たちに言います、もうくだらない野党の質問なんかほっといて私の話を聞いてください
そうやってね、安倍総理よりももっと右にいる人が安倍総理をつつかないといけないんですよ、ね、これが健全なんです。分かる？もうね、日本はこんなね、島国で戦後70年平和であったことは奇跡です。でもこれが続くとは思いませんよ。今後どんどんどんどん中国は海洋進出しています。皆さん、中国ってどんな国？自ら海洋国家と名乗ってます。何が海洋国家ですか？あんな陸ばっかりあるんです。海洋国家は日本です、島国なんだから。それを中国が海洋国家で寝ぼけたことを言ってる。官房長官、記者会見でそれ言ってくださいよ。何言ってんの？こういうことをね、言う政治家いるわけよ。で、叩かれるんです、私は。どんどん構いません、サンドバッグになってね。それが必要です。そのね、力がね、強くなればなるほど安倍さんは外交がしやすい。なぜか、日本の国内にはこんな世論があるけれども、私はこういうふうにしますよ。この世論を私は抑えますか。といえばね、外国はね、安倍さんだからできるんだと思って交渉します。それをね、もう辻元さんのようにね、安倍さんより甘いことばっかり言うとね、向こう思うの。そっちを力づけて、日本の世論はこうじゃないか、ああじゃないか、ああしたもんね、これテープしとかないと。テープ取れるね、ヌーか。まあとにかく皆さんね、米朝首脳会談ね、本当の戦いは北朝鮮との問題もありますけど、ね、中国だということも知っておいてください、ね、中国との関わり、これを睨んで北朝鮮問題を取り扱って、まあ皆さん、本当に在韓米軍がなくなったら最悪です。中国と日本のね、対峙線が38度線から対馬海峡に降りてきます。対馬海峡に降りてきたらどうなりますかね、まあどう、原稿があるよ、原稿、文営公安の駅、太宰府に先盛りが行かないといけない、ね。まあそんな時代になるね、ことも我々は想像してもらえる。中国の野望はすごいですよ。もうね、中国の野望を報道しないからね、私は非常にあの、なんていうかな、この苦しい思いがあるのはね、中国の野望たるや凄まじいから。もっと皆さんね、あの、一つ中国のことについては関心を持っていただく。だからあの、だんだんだんだんね、日本の中で中国との関係においてね、あの、ある種の脅威というかな、そういう感情がね、なくなっていくことはね、私は非常に憂うんです。特に若い子供たちはね、中国のことをね、本当にあの、よく見とかないといけないですよ。中国、恐ろしい国ですから。何が恐ろしいか、中国人が恐ろしい。共産主義を創始、ね、あの国が共産党の一党独裁をやめない限り絶対信頼する。それだけは皆さんね、知ってた、まあ、ということで、あの、日本のね、日本の国会は延長しましてね、1ヶ月延長しまして、法案を通すためにですね、1ヶ月も延長しましたけど、まああの、こういうね、日本の政治を見てると平和だなと思うのはね、会期延長したでしょ。もう野党が面白いね。あれだけですよ、あれだけ盛りかけ問題で審議をして、あれだけ盛りかけ問題で追及したい、日にちが足りないと言っていた野党がね、会期を延ばしますと言ったらね、なんで会期を延ばすのって言い出した。そしてね、面白いの、会期を延ばして1ヶ月も無駄な税金を使うんですかと言ってるんですよ。お宅は18連休したんですけど。だからもう死に滅裂ですよ、ね。今も野党の支持率を全部足しても自民党の半分以下です。だからね、国民の声って彼らは言うんだけど、国民の声はどこに届いてるのかなと思うね。もう考えられない。こういうこと言うともうね、政治談義になるからやめよう。でも皆さんね、本当にあの、今日本は守られてるな、つくづく思うのはね、 本当にあの今の政権がね、しっかりとした世界観を持ってね、見つめているからではないかなというふうに思います。まあ、そんな中でね、いろいろ問題あるかもしれませんけど、大きな目で見れば、あのそういう方向に向かっているということをちょっと皆さんね、知っておいてください。はい、それじゃあ、今日の内容にね、入っていきたいと思いますけれども、今日は皆さん、見出しがありますね。兄弟を裁くなという見出しがあります。で、ここに書かれてある内容は、まあ、兄弟に対して、まあ、悪行と書いてあります。いわゆる悪口ですよね。それから、兄弟を裁くという行為が出てきますね。ですから、この兄弟の間で、まあ、非難をすること、あるいは、裁きをすること、まあ、こういうことを戒めているわけですね。でこれはまあある意味で皆さんそんなに難しい話ではないだろうと思います。私たちね、どうですか、人の悪口を言う、人を非難する、ね、また人に対していろいろと不平不満を言う、あまり褒められたことではないでしょう。来週からね、中段中学校も学期末試験です。今週試験週間、吉田中学校とかはあったのかどうか知らないけどね、中段中学校はね、試験範囲が出るじゃない、試験範囲ね、そのプリントくれるんですけど、そのプリントに必ず格言が書いてある。ありました？そんなない。中段中学校格言が書いてある。この格言がね、なかなかね、心に響くんだね。私も先週前からね、範囲が出たから見せてったら、その下に格言が書いてある。いやー、いい言葉だな、礼拝ですまあ今しかも今日の内容にぴったり。え？あるよ、ちゃんとメモしてるから。いいですか皆さん、こういう格言なんですね。努力する人は希望を語り、怠ける人は不満を語る、ね、努力する人は希望を語り、怠ける人は不満を語る。あ、本当はそうだな。だからこれから受験勉強はね、ね、それこそ学期末試験に向けての勉強が始まります。努力する人は試験に向けても希望を語るんですね。ここが分かった、あそこが分かった、こういうことだったんだ、この問題が出るんじゃないかと常に希望的です。でも勉強試験に怠ける人は範囲が広いとかよく分からないとかね、問題が難しかったとか必ず言うでしょう。でね、私ね、本当にこれはでも私たち決して市民機関にある人だけじゃなくて、我々の人生におけるね、一つの側面を表してるんじゃないかなと。本当に努力する人っていうのはそうですよね、希望を語るんです。だからいつも言うのは、私、政治家はね、言葉の職業ではあるけど、その言葉で何を語るか、希望を語らないといけないんです。この人が語ると何か国がね、明るくなるような希望を感じる。これがやっぱりね、政治家の力なんですよね。ところがいつも不満を語る人がいるでしょ。誰とは言わないけど。やっぱり怠けてる人だと思う。いつも不満を言う。皆さん、そうであってはいけないなと思いました。だからね、本当にこの教会の中でもね、このヤコブ書が書いてあるのは、教会の中での出来事だけれど、兄弟間で悪行を言ってはいけません。他を非難してはいけません、裁いてはいけませんと言います。やっぱそれは怠けてることがあるかもしれない。暇なんでしょう、きっと。人のことを見てチェックできる時間があるのが暇なのかもしれない。我行く道は忙しくね、天の御旨に勤しむ者はね、他の者が何をしているかは預かり知らず、ただ父の御旨をなすために我今日何のせんと思うや。いや、これが皆さん本当じゃないですか、ね。もう一つ格言を持ってたね。これもまたすごいんだよ、ね。もう一つの格言は難しいですよ。
浮きことのなおこの上に積まれかし限りあるみの力試さ、うん、というか浮きことっていうのは困難なこと、面倒なこと、憂うること、それがなおこの上に積まれかしって言った、私の身の上にね、困難なことや面倒なことがあるんだったら私の身の上に降りかかってこい、限りある身の力試さん、自分の限界まで我が力を試してみようではないか。いやー、これ信仰の世界だなと。皆さんどう思います？人生演じる時に困難があるなら私のもとにやってこい、その困難が来た時私の力を試す時だ、どこまでそれに頼るかやってみたい。どうですか皆さん。いやもう自分の力は限界ですから、そんなものが来たらもうちょっと逃げたい。いやでも自分の力がどこまで限界か分からないでしょ。だからどんどんどんどん来いって、私の力の限界を知るためにも困難があるなら私の身にかかってきなさい、まあ、こういうね言葉を結束期間に書いてある。だから範囲が広いんじゃないんです、これかかってこい、何ページでも持ってこい。今回中間試験がなかったので、正直なところね、あの1学期の確かに範囲が広いんですよ、通常より。でもね、そういうもので広くてもね、我が身に降りかかってこい、私の力を試す時だ、まあ、こんな気持ちでね取り組みなさいってことでしょう。なかなかね、人生訓としても素晴らしいなと、どうですか、で皆さんね、この教会の中でね、他の者に向かっていろんな悪口や非難ね、それを不平不満を言うということはね、いいことじゃありませんよ。でもこれ皆さん大体これはどう本心で受け止められませんか。人を裁いてはいけない、イエス様おっしゃいました、人を裁くな、自分が裁からないためです。人を裁くその計りであなた方も、そうなんですね、帰ってきます。だから人のことを裁くんではありませんと言いました。人の目の中にある塵をね見てね、自分の目の中にある針を見ないの。針というのは針じゃない、太い木です。もう人の中にあるね塵のような小さなものにはもう気づくのにね、自分の中にある大きな丸太には気づかない。よく言う自分のことは棚にあげてという話です。で皆さんそう考えてみたら、人を裁くこと、人を非難すること、人の悪口を言うこと、これは良くないっていうのは、この教えに出会わなくても皆さん心ではどうです、分かってるでしょう。そして言うんです、立法にそれは違反することだと言います。立法を裁くことだと書いてあります。これ何の立法に書きかかるのか、それは隣人を愛しなさいという戒め、隣人を愛しなさいという戒めがあるのに兄弟に対して悪行を言い、また兄弟を裁く、これは立法の悪行を言うことになる、立法を裁くことになる、隣人を愛するという立法よりも自分を上に置くことになる。それは何か、立法をお作りになった神様よりも自分が上に立つことになりますよ。だからそんな風にして隣人を愛せよと教えているのに、隣人を裁くあなたは一体何者なんですかと結んでいるわけですね。でこれはね皆さんそれなりにどう理解できる話でしょう。問題はそこよ、その程度のことを言っているんだろうかという問題、ね、ということで今日は皆さん、こういうことはもちろん意味合いとしてはあるんですよ。今言ったことは当然大事なこととしてね、皆さん受け止めていただきたい。でも今日皆さんにご紹介したいことはそこではなくて、この書が本当に言わんとしていることは何なのかなということで、今言った事柄は当然入ります。私たちの中で隣人を愛するというこの行為はね、他人を戒めることでも他人を咎めることでも他人を裁くためのものでもなく、自分に向けられたものだから、自分が自分を持ってね律していかなければ、そのためにね兄弟を裁いてはいけません。その通りです。
教団に悪口を言ってはいけません。そうなんです。そのうちで自分を戒めてください。しかしね、この世の中には中にいるんです、人の悪口言わない人。皆さんどうですか、言うタイプ？あの皆さん、その性分としてはいい悪いじゃなくて、あんまり人の悪口を言わない人っているでしょ。あの人ってあんまり人の悪口言わないよねっていう評価を受ける人いませんか？その程度の問題です、ね。もういつも口を開けば人のことばっかり言ってる人もいるけどね。でもなんかあんまりそういうことは言わない。噂話あんまり好きじゃないね。そういう人もいるでしょ。じゃあそういう人は素晴らしいんでしょうか。それはまあこの世的に見ればね、人の悪口を言わないとか、人のことをあまり非難しないとか、人を裁くことがない人は人格者に見えるでしょう。でも私いつも言いますけど、
積極的な愛ではない
、うん、そうだね。そして考えてみれば、私たちはみんなそういうものの罪人です。どんな動機でその人が人の悪口を言わないのかわからない。皆さん、私たちはね、それこそ50歩100歩の世界の中に、罪の中に生きていることはその通りで、そういうことにね、心を奪われると。私はね、聖書の教えはね、この世のものの見方ではないものを教えるのであって、その本質を私たちに説こうとしているのであって、一般に通用する道徳律を聖書を教えるんじゃないんです。もちろんそういうことが悪いとは言いません。でもそれは本質じゃありません。ということで、今日皆さんにお話したいことはそこなんです。さあ、ここでヤコブ書が書いている兄弟を裁くなと書かれてあるこの内容は一体何を言ってるのか。はい、そこでまず皆さん、今日11節の内容をご紹介しますけれど、11節に兄弟たちと呼びかけて、はい、悪行を言い合ってはなりませんと書いてあります。悪口、悪行を言い合ってはなりませんと書いてあります。はい、皆さん、この言葉に私は一つ今日尽きると思います。はい、悪行、悪口、はい、単純に皆さん悪口だと思わない。これ元々の言語の意味は、今日ここに書いてある、逆らって語る、はい、逆らって語り合ってはなりません。これが本当の意味です。悪行を言い合ってはなりませんではなくて、兄弟たち、逆らって語り合ってはなりません。逆らって語るという意味が元々の意味なんです。さあ、ここで皆さん考えるね、逆らって語る、何に逆らうんですか。何に逆らって語り合うことをやめなさいと言ってるんでしょう。逆らうということだから、何かに逆らうんですね。皆さん、聖書の言葉は本当に私とても深遠だなと思う。この言葉が出てくるんです、旧約聖書にね。はい、じゃあ旧約聖書、皆さん民数記をちょっとね、ある民数記、ここに同じ表現が出てくるんです。ですからきっとこの著者はね、このことを、旧約聖書に出てきたこの事実を当然前提としながら、この表現を使っただろうと思います。はい、民数記の皆さん21章を挙げていただきますね。民数記21章の、はい、5節に出てくる言葉なんです。はい、民数記の21章はどんな内容ですか。出エジプトをしたモーセとイスラエルの民がカナンの地へと向かっている、その最中の出来事が国名に記されております。はい、今日皆さんにご紹介するこの21章もその中での出来事の一つですね。はい、皆さん21章、じゃあ4節のところ見てください。4節、まず21章4節こうあります。彼らは
ホルサンを旅立ち、エドムの領土を迂回し、アシの海の道を通って行った。はい、エジプトを出た彼らは今旅路を進めているんでしょ。神の導きを受けて、そして神から使わされたモーセを指導者として、はい、60万とも言われる想定を持った大軍団がね、あ、ごめんなさい、大群衆がね、今歩いてカナンの地、約束の地へ向かっているんです。その最中に起きた出来事としてご紹介したい。はい、5節こう言ってるんです。どうあります？神とモーセに逆らって言った。どうしてですか？4節の最後のところ、しかし民は途中で耐えきれなくなって神とモーセに逆らって言った。なんと言った？なぜ我々をエジプトから導き上ったのですか？あれので死なせるためですか？パンも水もなく、こんな粗末な食物で気力も失せてしまいますと。さあ、今日皆さんね、私はこの箇所の言葉をあえてね、ヤコブ書は前提として書いたと思う。早速で皆さん、話が大きく変わるんだけど、ここです。逆らい語るものっていう、何に逆らってるの？神とモーセ。モーセってどんな人？モーセってどんな人ですか？神によって召され、イスラエルの民の指導者となって、出エジプトを導くべき、まさに導き手でしょう。その神とモーセに逆らって不平を言い出した。これが民の出エジプトにまつわるさまざまなる事象に出てくるね、反応です。これ一回限りじゃないですよ。民は何度も何度もつぶやき、不平を言い出す。この不平は神とモーセに逆らって語ったことだというんです。だから私は今日皆さんにね、この6月はヤコブ書の内容を3回ね、お話ししまして、今日が3回目になりますけど、一つ一つがね、皆さんにとって信仰のあり方、こういうものを見つめる上でとても大事ではなかったかなと思うけど、今日もそうだと思います。ただ単にね、悪行を言うと兄弟間で何か言うとかね、批判し合うとかね、これはこれでダメですよ、もちろん。でもね、もっと本質を今日私は見たい。人間の罪って何でしょう？最も根本にある我々の罪は何かというとね、いいですか皆さん、人の悪口を言うのがあんまり私は好きではありません。そんなのどうでもいいことです。人間の罪は神に逆らう。私たちはね、どれだけ神に逆らって生きていた。皆さん考えてください。この世の中で、この世の中で、この歴史の中で一番悪口を言われたのは誰でしょう？一番悪口言われたのは誰ですよ？何かことが起きれば神様どうしてですか？何か災害があれば神も仏もあったもんじゃない。無垢なる子供たちが死ねば神様どうしてですか？皆さんいいですか、歴史の中で神様ほど悪口を言われた方がいますか？神なんかいない。神は無慈悲だ。神は何もしてくれない。神は無能だ。神はただ高いところに全知全能であることをただ誇って座っている。何もしてくれない。神は愛だとは言うけれど、何が愛なの？どれだけの人が神をそのようにして非難したでしょう。でも私は家紋にして聞いたことがない。新聞紙上でサタンが悪いということを聞いたことがない。悪魔はひどいというのを聞いたことがある。どうして神様なんですか？ しかし皆さん同時に一度も聞いたことがない。神様が弁明するの、どんなに逆らわれ、どんなに悪口を言われてない、弁明しない。皆さん、私たちはね、自分の中にある罪をもう一回見つめる必要があります。神を呪い、神を汚し、神に文句を言う。そしてもう一つ、神に仕え、神と共に生きようとする人に文句を言う。まあ、なぜですかね。これはね、罪人の私一つ本質かもしれないです。気高い人をけなす、尊い人を妬む、素晴らしい人をこき下ろそうとする。なぜ神と共に生きる人をね、心から尊敬し、その人をある意味でね、自らの藩としてね、その人の心に寄り添うことができない。皆さん申し訳ないけれども、人間があのエデンの園で罪を犯して以後ね、何も変わってないと思う。聖書を読んだ時にカインがアベルを殺しました。なぜ多くの人がね、あの時に神様なぜ取らなかったんですかと、まず神様を責めるんですか。カインがあんなふうに激しく怒ったのは、神様が備え物を取らなかったからではありませんか。なんでこの発想になるんだ。これがもう罪です。これが堕落の末裔の証です。そして殺されたアベルはね、どうなの、あまり同情されないんだよ。むしろ備え物を取ってくれなかった神様を非難し、その取られなかったことで怒りを持ったカインがかわいそうだ。皆さんどう思いますか。私たちのね、本当に心の奥に潜む罪です。皆さん、教会でもそうですよ。神に仕え、神と共に生きる人を本当に称えていますか。それよりもね、自分たちとあまり変わらない同じような、ね、考えを持った人にこう心がいくんです。素晴らしい人に心を向け、素晴らしい人をしたい、素晴らしい人のようになりたいと思わない、もう同じレベルの人と一緒にこうたむろする。これは本当に私たちの心がね、先ほどの格言じゃないけれどもね、怠惰に流れるんです。そして不満を語る。そこから希望は出てきません。イスラエルの民の中で本当にモーセの心に寄り添ったのは誰ですか。本当に神の御心に従おうと思ったのは誰ですか。60万の青年男子がね、出エジプトしたんですよ。そこには老いた者、女、子供を含めれば大変な数でしょう。でもそんな中でモーセはたった一人神の召しを受けてね、神の命令を受けてね、彼らを命がけでカナンの地へ、乳と蜜の流れる地へ導こうとした。何度も何度も不平とつぶやきを聞きながらも、モーセはどうか神様取りなして彼らを許してくださいと言って祈りを捧げね、導くのでしょう。そのモーセの思い、40日の断食を80歳にもなったモーセがシナイ山にいただけで2度もしたんです。皆さん、そんなモーセに心を寄り添ったのは誰ですか。誰が寄り添ったんですか。皆さん、60万人いた中で神と 神が使わした人に不平を言わなかったのはヨシュアとカレブだ。ヨシュアとカレブだけです。たった二人。これが歴史の現実だ。
私は本当に信仰初期にね、心に秘めたことがあるんです、ね、どんなことがあっても神様とイエス様の悪口はいかない何が起きても。皆さん本当に私たちはね、あのエデンの園で神に背き、神のもとを離れた、その末裔としてね、まず心にあることは神様に対する、ね、この逆らう思いなんです。神様に対する逆らいがアダムが堕落した原因になったことを知っておかなきゃいけませんね。モーセに対してつぶやいたこの不満がイエス様を十字架につけた。そうじゃありませんか。それを思えばね、歴史のまさに悲劇はここにあったと言わざる。だから皆さんに私はね、今日本当に心の中にね、一つの戒めとしてね、持っていただきたいことは、神様をどうぞ皆さん心の真ん中に置いていただきください。神に逆らう、このことがどれだけ私たちは多かっただろうか。そして神と共に生きる人に対してどんな思いを持ってきたのか、それをまたね、自分自身見つめて悔い改めていっていただきたい。もう本当に私もね、そのことをいつも心に戒めながらね、歩んでいきたいと思っています。ですからここはね、皆さん兄弟に対する裁きというものはね、一つもちろんありますけれども、奥深いところではね、私たちにとって本当に大切な神様という存在、神に使わされたお方というその存在をどのように私たちが見つめているかということに直結します。イエスもおっしゃいました。神の技とは何ですか。神の技とは、神が使わされた方を信じることです。皆さんどう思いますか。我々の信仰生活において命をくれる、道を示してくれる、真理を明かししてくれる、そこに神様とモーセがいたとするならばね、我々にとってまさにそのお方こそね、共に歩み生きなければならない命の主ではないですか。なのにね、何かが起きればつぶやき、逆らい、不平を言う。いろんな意味で皆さん、この箇所もね、私たちにとって心に刻むべき内容ではないのかなということを強く思います。そしてね、皆さんそう考えてみると、私たちはね、本当に罪人だなということを思わざるを得ない。この罪の自覚というものがね、実は私たちにとってはとても大切です。そしてそこから来るね、悔い改めこそがね、私たちが光を見出す道である。そんな意味でどうかね、私たち自身がもう一度ですね、信仰というものについてね、見つめ直していただく、ね、皆さん自身一人一人がね、信仰生活というものを見つめ直していただく、どうぞ良き機会としていただきたい。皆さん6月ね、ヤコブ書三度お話しした一つ一つの内容が、私はとても大事ではないかなと、改めて今日ね、このこともお話しながら思いました。 どうぞ皆さんそれを糧にしてください。皆さんの信仰生活をどうぞより実りあるものに変えてください。そして私たちが本当に行くべき道をそれることがないようにまっすぐに神様との関わりをね見つめ上げて歩める皆さんになっていただいている。この箇所をただの兄弟間の戒めと受け止めていたらね、私たちは神様との関係を取り戻すことができないんだよ。もうね、ヤコブ書はその意味においてね、深淵です。でも私たちにとって本当に命をくださる、そういう御言葉ではないかなと思います。まあそんなことを思ってね、6月終わりますけど、新しい月をね皆さんまた迎えていきますが、どうぞこの6月語った内容をですね忘れることなくね、どうぞ糧としていただきたいなと思いますから、よろしいでしょうかね。
はい、
はい、それじゃあ最後賛美を捧げてね終わりたいと思います。はい、それじゃあ今日は511番をね賛美して終わりたいと思います。はい、じゃあお願いします。 それでは、せいやさんです。